皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそ。ウイルスの感染が再び拡大している中ではありますけれども、こうして今日も皆さんと共にオープン礼拝を捧げられることを嬉しく思います。今日は初めに私たちの神様の見方について改めて考えてみたいと思います。私たちは日々神様に祈り、神様に求めようとします。でもそうする中で神様を何か便利な道具のように捉えてしまっている、そんなことはないでしょうか。私が欲しいと願った時にそれを与えてくださるとか、私がこうなって欲しいと願った時にそのようにことを動かしてくださるとか、まるで道具のように私たちが神様を使う、そんな風になってしまっていないでしょうか。でも私たちが神様を使うなどということは絶対になくて、ただただ神様がその憐れみによって私たちを助けてくださる、ただそれだけなのだと思います。神様と共に生きようとしていく中で、いつの間にか神様の見方、捉え方が変わってしまうということは実は多々あることなのかもしれません。今日の礼拝がそんな私たちがもう一度神様の正しい姿を見つめ直して、そして自分と神様の関係性を見つめ直す、そのような時間になればと思います。それでは1曲目に我が心の目を開いてくださいを賛美したいと思います。私たちの心の目が開かれて主の正しい姿を見ることができるように願って賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。手拍子を持って賛美しましょう。我が心の目を、
我が心の目を開いてください。主イエスを心の目を開いてください。主イエスを見るために、高く上げられた栄
I want to see you.
I want to see you.
メッセージの前に、主よあなたを賛美したいと思います。暗い道を照らしてくださる主、私たちの宝である主に向かって心からの賛美を捧げていきたいと思います。 メッセージの前に一言お祈りします。神様、今日私たちをこの場に集めてくださり感謝します。先が見えない暗闇の中で、あなたはいつも私たちをその手で支え励ましてくださいます。そんなあなたを私たちは気づかないうちに、私にとって都合のいいもののように考えてしまい、あなたの本当の姿を見失ってしまうことがあります。神様、どうかそんな私たちのことを憐れんでくださり、もう一度私たちがあなたの本当の清い姿、正しい姿を見て見上げて、心から賛美を捧げていくことができますように助けてください。今日語られるあなたの言葉に耳を傾け、あなたがどんなお方であるのかをもう一度知りたいと思います。どうか私たちの心に働きかけ、あなたの言葉をしっかりと受け止めることができるようにしてください。あなたがなされるすべての御業に期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではご着席ください。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝に、いらしてくださいました、そして、集まってくださった皆さんを歓迎します。またライブ配信で見てくださっている皆さんも、今日も一緒に神様を礼拝できることを心から楽しみにしています。今晩もですね、神様を見上げて一緒に礼拝できる、その幸いを味わっていきたいなと思っています。今日からサムエル記4章に入っていきます。サムエル記というのは命の誕生から物語が始められていきました。命が生まれ、そして命が成長していく、サムエルの誕生とその成長の物語を私たちはこれまで見てきました。ところが4章からはガラリと場面が切り替わっていきます。命が奪われる、命が失われていく、希望ではなくて絶望が取り巻く、平安ではなくて戦いが繰り広げられていく。人間というのは試練の中で試されるものだと思います。試練や困難の中でその人の器も力量も試されていくわけです。同じように私たちの信仰も試されるのです。戦いの中で、試練の中で、信仰が一体どこを向いているのか、そして何によって立つ信仰なのか、そのことが問われている。読むのは大変厳しい箇所かもしれません。でも今日、自分一人ではなく皆さんと一緒にこれを開いて読んでいきたいと思います。そして一緒に考えていきたいと思っています。大切なことを今日も皆さんと一緒に学んでいけたらと願っております。それでは、聖書を開いていきましょう。第一サムエル記の第4章、お開きください。第一サムエル記の4章の1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンをどうぞご覧ください。第一サムエル記の第4章1節から11節まで、それではお読みいたします。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。一方ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが広がるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の戦場で撃ち殺された。兵が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。兵たちは城に人を送り、そこから ケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの二人の息子ホフニとピネハスがいた。主の契約の箱が陣営に来たとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に来たと知ったとき、ペリシテ人は恐れて、神が陣営に来たと言った。そして言った。ああ困ったことだ。今までにこんなことはなかった。ああ困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうか。これは荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。そうでないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦った。イスラエルは打ち負かされ、それぞれ自分たちの天幕に逃げ、非常に大きな打撃となった。イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子ホフニとピネハスは死んだ。サムエル記第4章を読み解くにあたって、改めて聖書の読み方についてお話ししておきたいと思います。皆さんご存知のように、聖書にはいろんな読み方があります。一つの読み方が万能なのではありません。聖書をさまざまな視点から見ていくこと、読んでいくことで理解が深まっていきます。また気づかされることが本当にたくさんあります。今日改めて紹介するのは、聖書を文脈で読むという読み方です。皆さんは連続テレビドラマお好きでしょうか。ドラマというのをですね、途中から見始めると話が分かりませんよね。まあ、そんなの当たり前だと思われるかもしれませんけれども、でもこれは本当に大切なことであります。ドラマでも小説でも、最初から最後までそれを見て読んで、それで分かるということがたくさんあります。一部分だけでは理解ができない。でも話の流れを知り、話の前後関係を知り、文脈を理解することで見えてくるものがある。聖書もまたそれと同じように、文脈で読むということが時に求められるのです。サムエル記というのは、先ほど申し上げた通り、サムエルの物語で始まっていきます。少年が大人になっていく、少年が預言者になっていく、そんなサムエルの成長の物語がまず語られます。ところが4章からは突然のようにサムエルの姿が消えてしまうのです。イスラエルとペリシテの戦争が始まります。イスラエルが軍事的にも霊的にも大きな困難を迎えていく。それなのにサムエルが登場しません。4章そして5章6章と主役は神の箱に置き換わっていくのです。サムエルではない、エリでもない、神の箱をめぐる物語がここから展開されていきます。なぜサムエルがいないのか、なぜ神の箱なのか、このような疑問を解く鍵は文脈にあります。どうしてこのような話の展開が出てきたのか、この話の流れが意味することは何なのか、そのような視点を持って今日この4章の前半を読み解いていきたいと思っています。もう一度4章の一節をお読みいたします。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。一方ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。この4章にサムエルは登場しません。それは 5章もそして6章も同じです。ただしこの4章の冒頭にサムエルに関する言及が1回だけ出てくるのです。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、この一文が意味することは何なのか、この言葉は一体何を伝えようとしているのか、早速ここでも文脈によって話の流れを確かめていきたいと思います。まず確認しておきたいことは、3章と4章はつながっているということです。3章と4章というのは全然別の話ではないのか、全く違う話が4章に出てくるのではないか。いいえ、そうではありません。この一節に出てくるサムエルの言葉、これは3章に出てきた言葉を指しているのです。サムエルを通して語られたのは神の言葉でした。予言の言葉、神の言葉でありました。神の言葉が示すもの、それは神の臨在でした。先週、主は彼と共におられるというメッセージを皆さんにお話しさせていただきました。主はサムエルと共におられた。神の言葉が主の臨在を証しするものであった。すなわちサムエルの言葉、主の言葉は主が共におられるということの証しであったということです。サムエルは主の言葉を語った。そのサムエルと主は共におられた。全イスラエルがそのことを知ったというのです。ですからイスラエルの次の関心は、主は私たちと共におられるのだろうかということに移っていきます。主がサムエルと共におられたように、主は私たちと共におられるのだろうか。これは皆さんにとっても大切な問いであります。主はサムエルと共におられた、主はアブラハムやモーセと共におられた、主はあのクリスチャン、そしてこの信仰者と共におられる。では私はどうなのか。主はインマヌエルの神であると知っている、共におられる神だと分かっている。けれども私にとって主は本当に共にいてくださる神なのだろうか。そのことを私自身は実感できているのだろうか。皆さんいかがでしょうか。主が共におられるということを他人事ではなくて私事として実感できているでしょうか。聖書の約束を知識で終わらせるのではない、現実のこととして自分自身の生活の中で味わい、それを経験できているのか。サムエルが神の言葉によって主の臨在を体験したのと同様に、全イスラエルが主の臨在を体験することができるのか。まさにそのことがここで問われている。果たしてイスラエルはどんな状況の中で主の臨在を求めたのでしょうか。戦いの中でありました。一節をですね、もう一度ご覧いただきたいんですけれども、ここに戦いの始まりが告げられているのです。ペリシテ人との戦いが今まさに始まろうとしている。民族と民族の生存をかけた戦い、そして覇権を争う戦争がこれから始まろうとしている。そしてその結果はすぐに出たのです。2節、ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが広がるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の戦場で撃ち殺された。イスラエル人は出エジプト以来ずっと戦いを続けてきました。それは約束の地カナンに入ってからも同じです。周辺民族との戦いや衝突が繰り返されていく。勝つこともあれば負ける時もありました。そして宿敵ペリシテとの戦いは何も今に始まったことではなかったのです。ヨシュアの時代からずっとイスラエルを悩ましてきたのがこの ペリシテという敵であったのです。イスラエルは今回の戦いで甚大な被害を受けました。4000人が戦場に倒れ、さらに情勢はイスラエルに不利なものとなっていきます。なぜペリシテに負けたのか、どうして戦いに勝利できなかったのか、一つの答えが出されます。3節、兵が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。対ペリシテ戦争を主導していたのはイスラエルの長老たちでした。ここに祭司エリの姿はありません。イスラエルを導くにはエリはもうすでに年を取り過ぎていた。リーダー不在のまま長老たちが策を凝らしていた。敗因は主が我々を撃たれたからだと長老たちは言っています。どうしたら主が共にいて我々のために戦ってくれるのだろうか。契約の箱しかない。彼らはそう結論付けたのです。皆さん、契約の箱、神の箱をご存知でしょうか。モーセがあのシナイ山で神様とお会いします。そしてただ神様との言葉を交わしただけではなく、10回を刻まれた石の板、石板を与えられます。その2枚の石板を納めたのが神の箱、契約の箱と呼ばれる特別な箱でありました。それ以来この箱は出エジプトの旅に欠かせないものとなっていきました。神の箱が動かなければ旅立つことはできませんでした。神の箱が動き出すと民はそこからまた旅を始めることができる。ヨシュアがヨルダン川を渡る時も神の箱が先頭を進んでいったと書かれています。神の臨在の印、神が共におられ神の導きを表すもの、それがこの神の箱、契約の箱であったのです。この神の箱はシロの神殿の中に置かれていました。シロの神殿、そうです、少年サムエルが幼い時から寝泊まりしていたその神殿の中、そこで神の声を聞き神の予言をサムエルが与えられたあの神殿の中、そこに置かれた神の箱があれば主は共におられ、そして我々のために戦ってくださるに違いない。長老たちの判断は果たして正しかったのでしょうか。戦場に持ち出された神の箱は2つの反応を生み出していきます。それはイスラエルの民の過信と、そしてペリシテの民の恐れでした。イスラエルは勝利を確信し、そしてペリシテは敗北を予感したのです。しかしこの時ペリシテ人が抱いた恐れというものは単なる恐怖ではありませんでした。7節をご覧ください。ペリシテ人は恐れて神が陣営に来たと言った。そして言った、ああ困ったことだ、今までにこんなことはなかった。ペリシテの民は神の箱が戦場に持ち出されてきたということを知ります。しかも神の箱が何であるのかということを彼らは正確に理解していました。神の箱は神の臨在の象徴です。主が共におられるということを表すものです。それゆえにペリシテ人は神が陣営に来たと言います。イスラエルの神がそこにいるのだとみなして、そして彼らは困惑するのです。そればかりか神の箱を侮ることなく、かえって戦うモチベーションをそこから上げていったのです。8節と9節、ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうか。これは荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、 男らしく振る舞え。そうでないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。ペリシテ人の神理解は正しくありません。イスラエルの神を神々と呼んで、偶像の神、異教の神と同一してしまっている。しかし同時に彼らの現状把握、現状認識は正しかったのです。イスラエルの神がエジプトで一体何をされたのか、そして出エジプトの旅をどのように導かれてきたのか、その事実を正しく把握している、認識しているのです。その上で自分たちを鼓舞し、戦いの士気を上げ、一度目の勝利に慢心することなく戦っていく、そしてこれまで以上に力を発揮するために戦いに出ていったのです。一方イスラエルの民はどうだったのでしょうか。彼らもまた神の箱に期待をかけていました。神が共におられる、神が我々と共に戦ってくださる、今度こそ我々は勝利を手にすることができる。イスラエルは大歓声を上げ、そして地はどよめいたと書かれている。しかし戦いの結果はどうだったでしょうか。私たちはこの戦いがどのような終わりを迎えるのかを知っています。二度目の戦いの結果、何がもたらされたのかを知っています。大切なことは、私たちがここから何を学ぶのかということにあるのです。私たちは現実というものがもたらす影響力の強さを知っています。どれだけ高尚な理想を掲げていたとしても、現実が伴わなければ無意味である。現実に起こっていることが全てであり、そして現実が力であると言われる。同じように結果が全てであるということもよく言われる言葉です。どんなに努力を重ねたとしても、結果が出なければ仕方がない。世の中ではそれが当たり前だと見なされてしまう。そしてそれが正しいのだと信じられている。皆さん、そうではないでしょうか。イスラエルはこの敗北という現実に打ちのめされることになります。イスラエルの神こそが誠の神である。イスラエルを救い、助け、導くのは主なる神である。そう信じられてきたし、そして私たちもそう信じたいと思っている。ところが現実は、神の箱があったにもかかわらず我々は負けてしまった。主が共におられると信じていたのに勝てなかった。3万人もの犠牲者を出し、そして民は命からがら逃げ出すしかなかった。この結果をどう受け止めたらよいのでしょうか。我々に原因があるのだろうか。いや、もしかしたら神に力がなかったのかもしれない。ここからイスラエルは疑いと、そして迷いに陥っていきます。主なる神への確かな信仰を失っていくことになるのです。この時イスラエルのためにできることは、敗北の責任を誰かに押し付けていくことです。一体誰に押し付けるのでしょうか。祭司の息子たちでした。4章の4節、兵たちは城に人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともに、エリの二人の息子ホフニとピネハスがいた。イスラエルの民にとって神の箱、契約の箱は大変重要なものでありました。それは誰でも勝手に持ち出せることができないものでした。そしてそれを運び出すのは選ばれた人にしか許されていなかったのです。神の箱を運べるのは聖なる祭司、そしてレビ人だけです。神に仕える者だけがこの箱を携え、そして出ていくことができるとされていた。祭司エリはもはや自らの足で立って歩くこともできません。 戦場に赴くことはもう叶いません。では誰が神の箱と共に行くのか。祭司の息子ホフニとピネハスしかいない。誰もがそう思ったに違いありません。こうして神の箱は城から戦場へと、戦いの場へと運び出されることになります。同時にエリの二人の息子ホフニとピネハスもまた同行することになったのです。私たちはこの二人の登場に戸惑いを感じます。感じないわけにはいかなくなります。二人が神の箱とともに戦場にいるということに大きな違和感を感じてしまいます。この二人が携えてきたのは主の臨在ではなく主に対する罪であったのではないか。私たちが感じる違和感は戦いの結果にも表されていくことになるのです。11節、神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。対ペリシテ戦争の結果は本当に悲惨なものとなりました。多くの犠牲者を出しただけではない、神の箱が奪われ、そして祭司の二人の息子たちも殺されてしまうのです。皆さん、ホフニとピネハスの死は自業自得なのでしょうか。あるいはこれは予言の成就であり彼らにとっては当然の報いだったのでしょうか。いいえ、イスラエルの民は責任を二人に押し付けるだけでは済まないのです。ここから考えることが求められる、ここから学ぶことが必要とされている。それは私たちにとっても全く同じことです。果たしてイスラエルの民は本当に主に信頼していたのでしょうか。神の箱に対する彼らの認識は間違っていなかったのでしょうか。そしてイスラエルが直面する悲惨な現実から私たちは一体何を学ぶことができるのでしょうか。私たちはここでも文脈で聖書を読むというやり方を適用していきたいと思います。サムエル記の1章から3章まではサムエルの物語でした。そしてサムエル記の4章から6章は神の箱の物語が出てくる。サムエルの物語から神の箱の物語へと大きな話の転換がなされていく。そこにある意図は何か、物語を入れ替えた目的は一体何だったのか。今日2つのことをですね、私たちは心に留めたいと思います。スクリーンをちょっとご覧ください。第1番目に、神の箱をめぐって偶像礼拝への警告のメッセージを受け取ろうということ。そして第2番目に、サムエルを通して神の声に聞き従うことの大切さを知ろうということです。最初に私たちは神の箱をめぐって偶像礼拝の罪に陥っていないのかどうか、そのことを確かめ、そしてそこから神様のメッセージを受け取っていきたいと思います。もう一度3節をお読みいたします。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。主の契約の箱、神の箱と偶像礼拝に一体どんな関係があるのか、そう思われる方も少なくないかもしれません。でも皆さん、少し考えてみてください。この神の箱の中に一体何が置かれていたのか。そこには神の言葉、十戒の言葉が収められているのです。あなたには私のほかに私以外の神々があってはならない、その言葉で始まっていく十戒。そして第2番目に、あなたは偶像を作ってはならないと書かれている。偶像礼拝というとですね、まことの神以外の神、異教の神々を拝むことだと思われがちです。ところが偶像礼拝というものはキリスト教の中に、教会の中に、 そして私たちの中にも存在する可能性があるのです。それは神様に対する誤ったイメージを描きながら神様を利用することだと言えるのです。偶像を拝んではならないではなくて、偶像を作ってはならないと10回は語っている。偶像を作る、どういうことなのでしょうか。人間が勝手に神様を作り出すことを、作り出したものを偶像と呼びます。それは目に見える形での何か像とかモニュメントのようなものを作り出すことだけではありません。私たちの心の中に自分勝手な神様のイメージを作り上げること、そして自分自身の願い事をその偶像に押し付けていくこと、そして神様を利用しようとすること、それもまた偶像礼拝になりうるということです。皆さんはですね、神様がこうであってくれたらいいのになというふうに考えたことはないでしょうか。いや、神様がもうこういうふうにしてくれたらいいんだけどなというふうに考えたことはありませんか。そして神様の声を聞くことよりも自分の声を神様に聞いてもらうことを優先したことはないでしょうか。イスラエルの民は神の箱を戦場に持ち出しました。戦いの場に神の箱を持ってきました。そうすればきっと神の力が働いて我々は勝利することができるに違いないと考えた。彼らはそう考えて実行しました。これは信仰から出たことなのでしょうか。神様に従う姿勢から取った行動だったのでしょうか。この時民は神の箱、神の臨在、神の力を利用しようとしていたのではないか。自分たちが作り出したイメージを勝手に押し付け、それを実現してくださる神に違いないと、そのように思い込んでいたのではないだろうか。私たちはどうでしょうか。私たちは神様のイメージを自分の願いや都合に合わせていないだろうか。神様の力を自分のために利用しようとしていないだろうか。神の箱をめぐるイスラエルの姿から私たちは学んでいかなければならないのです。第2番目、私たちが考えるべきはサムエルを通して神の声に聞き従うことの大切さを知ろうということです。私たちは先週までサムエルの物語を読み進めてきました。サムエルが示すものはまず何よりも神の声に聞くということでした。神の言葉を受け止め、そして神の言葉を語るということでした。神の言葉というのはありがたいお守りではありません。持っていれば OK というものでもありません。神の言葉に聞く、神の言葉を知る、神の言葉を理解し受け止める、そしてそれに従うということが求められるものです。サムエルは神の声を聞き、そして神に仕え、神に従う信仰者でした。神の言葉を語り伝え、そして証言する預言者でした。その結果、神が共におられる、神がサムエルと共におられるということが実現し、それが全イスラエルに知れ渡ることになったというのです。戦いの中で目の前に迫る困難において、難しい現実の問題の中でイスラエルの民に問われたことはまさにこのことだったのです。現実は厳しく、そしてどうしても結果が求められる。私たちもよく経験することです。余裕がない中で、時間がない中で、そして途方に暮れる中で、それでも神の言葉に聞く、神の御心を求め、神に従うことを大切にしていく、神の国とその義とをまず第一にしていく、神を愛し、そして 隣人を愛するためにまず求められること、神に仕えるために何よりも必要なこと、それは神の言葉を大切にし、そして神の言葉に生かされていくということです。まさにそのことが私たちにも求められているのではないでしょうか。神の箱をめぐる問題はこれからも続きます。イスラエルの混乱はまだまだ終わることがありません。私たちもまた現実の問題とそして混乱に放り込まれることがあります。私たちの厳しい現実は、私たちの抱えている問題はこれからも続いていくのです。そして本当にお手上げと思えるような事柄がやってくるかもしれない。でもだからこそ私たちは主の前に立つものでありたいと願うのです。そして主の声に聞くものでありたいと願うのです。主に従い、主に仕えるものでありたいと、そう願うのです。今週のあなたの歩みが神の言葉に生かされる、そのような歩みとなっていくことを心から願っています。そしてあなたに神の助けがあり、あなたが神の御心に従い、あなたが神と共に歩んでいく、そんな一週間となることを心から願っています。一言お祈りさせていただきます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。神様、聖書が語る困難な現実に私たちも身を震わせないわけにはいきません。恐れや困難を感じないわけにはいきません。目の前に迫り来るペリシテ軍、そして命を懸けた戦いの現実、イスラエルの民は絶望的な状況の中で問われます。また試されていきます。あなたの神はどこにいるのか、あなたの信じる神は本当に助けてくれるのか。私たちもまた生活の中で戦いを経験します。自分の力では到底解決の難しい問題に直面します。信仰が何の役に立つのか、あなたの神は大丈夫なのか、簡単には答えられない問いがいつでも私たちを悩ませます。それでも私たちはサムエルを通してあなたを見上げたいと思います。主の声に聞くことの大切さ、主の声に従うことの重要さを私たちも覚え、そしてあなたから目を離してはいけないということを心に刻みたいと思います。神様、どうかどんな状況の中でもあなたを信頼するものとさせてください。そしてあなたの言葉に生きるものとして今週も前に進んでいくことができるように私たちを導いてください。人となられた神の言葉、道であり真理であり命である主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して神の言葉を賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 はじめに。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。主の言葉は正しく、その技はことごとく真実。決して揺るがない、主の御言葉は滅びることはない。愛の言葉、私のために約束されたこと、掲げられるお方、なされる主の御業は、その技はことごとく真実。
決して揺るがない、
決して揺るがない。主の御言葉は滅びることはない。愛の言葉、私のために約束されたこと、叶えられるご方、なされる主の御業は、
主の御声で、
主の御声で藁の打つぶり雷響く。力強く威厳がある主の息吹、愛の言葉、私のために約束されたこと、叶えられるお方、出される主の御業は、決して揺るがない。主の御言葉は滅びることはない。言葉、私のために約束されたこと、叶えられるお方、なされる主の御業は、
なされる主の御業、
なされる主の御業は、
最後に目を上げてお賛美したいと思います。私たちの唯一の希望である主を見つめて1週間歩んでいきたいと思います。それでは一緒に目を上げてお賛美していきましょう。
握りしめて
それでも響く、
それでも響く、あなたの言葉見捨てずに離さない、あなたの御手があるから、今目を上げてあなたを待ち望む、あなたが共にいてくださる私たちの主よ、今手を挙げてあなたに応えます、あなたが導いて私たちの希望はあなただけ、
握りしめて
握りしめて手放せずに、何度もつまずいた苦しい「それでも響くあなたの言葉」「見捨てずに離さないあなたの御手があるから」「今目を上げて」私たちの主よ、今手を挙げてあなたに応えます、あなたが導いてくださる私たちの希望はあなただけ、
今目を上げて、
今目を上げてあなたを待ち望む、あなたが私たちの希望はあなただけ、
これで本日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。